もちと、
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
さあ、今日ご紹介したこの商品、今ならなんと同じ値段でもう一つついてきます。今はテレフォンアポインターを増員して、
違うな、
準備して
テレフォンアポインター違う増員して何を増員しました。テレフォンアポイン
ターテレナビゲーターを増員して
合ってます。
あれなんて言うんだっけ、
ナビゲーター
なんだっけ。
私答え知ってますよ、それ。
この前やってたからそれ覚えてたはずなんだけど、俺の記憶力が。
テレビショッピングやってたんですか、この間。
いやいやいや、やってるのを見た。
誰かがやってるのを見たんですよ、びっくりした。
俺がやってたら、
テレビショッピングやってるのと思った。今ならなんと、なんとですよね。
そうそう、なんとって。
ああ、わかります。
うちの娘がさ、下の娘がさ、
はい。はい、
テレビショッピング大好きなのさ。
ああ、僕も夜中に見てるとなんかこう、楽しいですけどね。ジェシー、そんな切れ味の悪いナイフを使ってるのかい？それじゃあせっかくの料理も美味しくできないよ。そうなのよね、トム。このナイフ、なんでこんなに切れ味悪いのかしら。そんな時にはこれ、じゃじゃん！セラミック自動包丁研ぎ機。わー、何それ？みたいな話ですよね。
そうね、なんか、なかなか上手だった。
いいかい？ここに挟んでごらんって。ウィーン！キリキリキリキリキリキリキリキリキリキリキリ！わー！すごい！一瞬で研げるじゃないみたいな。そうさ、さ、この切りづらい生の豚肉を切ってごらんみたいな。わー！スパスパ切れるわ。ほら、このトマトの輪切りだって切ってごらんみたいな。わーみたいな。やつですよね。
すごい、ノリに乗ってるじゃん。やるね。
僕向いてると思うな。僕テレビショッピングみたいな。はい。
あと、叩き売りだね。
ああ、バランス的な。
実演販売。
あれって、あれだけお値段下げていっても、
うん。
ちゃんと原価割れしないんですって。
いや、商売ですからね、はい、それはね。
今だったらもう一房つけちゃうとか言っても、もともと二房分ぐらいの値段で売ってるから、うん、原価割れしないんですって。
すごいよね。
はい。
でも、商売ってそういうもんだからね。
まあ、そうですよね。確かに、確かに。
サービス。
その通り。はい。はい。
対価に合ったものの値段だからさ。は
い、そうですよね。で、何ですか？アポ
インターでもなきゃ？テレワーク。
テレワーク、はい。
テレワーク。
今な、テレワークを増員して、3密回避ですね。あー、素晴らしい。
いいじゃん、いいじゃん。
はい、はい、はい、はい。何ですか？
テレフォンアドバイザー。
テレフォンアドバイザーを増員して、今ならあなたの人生をアドバイス。それは占い教室ですよ、占い教室。風の時代が来てるんで。
レディナビゲーション。
TM レボリューション。
TM ネットワーク。
一緒です。
いや、一緒じゃないわ。一緒じゃないわ。TM ネットワーク。
聞いて、もしさん、聞いて。
はい。
あのね、大体占いする人ってこういうスタンスだから。
あ、
もう、言い切ることが大事。
大事ね。
はい。TM ネットワークと、TM ネットワークと、TM ネットワークは一緒です。
それは一緒だわ。ミキとも一緒だもん。ごまかした。
ボレトの素晴らしい。風の時代が来てるんで、今までの価値観とガラッと変わるんですよ。
風の時代って何？
今までずっと200年間土の時代だったんですよ。今まで200年間ずっと土の時代だったんですけども、
うん、
去年の年末の暮れ頃に風の時代に変わりまして。
風の時代って何？
風の時代、あの、検索してください。マジでリアルな話、風の時代来てますか？
マジか。200年土の時代だったのに、
はい、200年土の時代後に風の時代になりまして、今までの価値観が変わりますか？
マジか。恨めし、悠々白書の陣で言うと、いい風だ！
もちさんの
いいね。
はい。
いいね。俺がモノマネするとともくんが止まるから、暴走した時に俺モノマネすればいいんだ。
なるほど。
いい風だって、これジンがね、恨めしユウスケと戦うときに言うのよ。
はい。そのトーク、一体、うちのメインのお客さんの F1 層どれだけ伝わりますかね、
多分一人に伝わってればいいかな。
そっか、そりゃうちの、ね、まあ言ってましたもんね、もちさん、うちの番組は面白くなくてもいいんだって、面白くなくてもいいんだって言ってましたからね。もうね。
ちょっと待って。
うん、
ねじ曲がって伝わってるわ、それ。
まあじゃあ、そんなことはない面白トークをやってまいりましょう。では、本日の
締め
発表でございます。
お願いします。
はい。1番、お願いします。
1番、カラオケの話。
はい。2番、お願いします。
2番、リクエストいただいた、好きなお酒の話。
はい。3番が、皆さんの知らない歴史、はい、南紀大虐殺。はい。
あ、3番に入れたんだ。
はい。で、4番がですね。
はい。
ポッドキャスト編集しながらできること。
あ、そっか。あれ、順番変わってたっけ？
まあ、うん。変えちゃダメでした。なんか。
いやいやいやいやいや。
なんかあれ、
俺の頭が。
もちさん的になんか違和感があります？
違う違う違う。俺の記憶力と。
はい。
整合性が取れなかったから。
はい、なるほど。
ごめん、今は、整合性って言葉を使いたかっただけ。
なるほど。整合、はい、わかりました。うん、こういう球を一個一個拾わなきゃいけないっていうのは僕、すごい、いつも千本ノックの気分ですよ。
うまくなるね、守備。
はい。しかも、グラウンドでっこ起こすからね。
わお。イレギュラーに対応してる。
はい、で、5番がですね、2月21日は、うん、日刊新聞創刊の日でございますので、日刊新聞について語ってまいります。
日刊スポーツじゃなくてね。
お、日刊スポーツも日刊新聞ですね。
そうか、そうか。
はい。6番がフリートークでございます。
ございます。
はい。では、また振ってまいります。よろしいですか？
振って、振って、振って。
いきますよ。
はいよ。
そいや。3番。
3番。
皆さんの知らない歴史。南京大虐殺。
新シリーズ開幕。
はい。さあ、本日は、残り20分程度お時間を頂戴しまして、南京大虐殺について語ってまいりますが、もちさん。
はい。
南京大虐殺ってご存知ですか？
歴史の教科書では習ったことがございます。
ありますか？なるほど。でしたらですね、はい、その教科書を今すぐ捨てましょう。
大丈夫、もう捨ててある。
おー、さすが。早いですね、反応が。
でしょ、もう。
はい、素早い。
事前に準備をしておいたよ。
はい。本日、私がこの南京大虐殺について語りますが、これは私の考え方であり、はい、実はこの南京大虐殺については、いろいろなことをおっしゃっている方がいらっしゃいます。
うん、なるほど。
はい。で、また、皆様考えもあって、皆様研究もされていらっしゃいますので、私と違う考え、意見を持つ方もたくさんいらっしゃいますが、うんうんうん、今回はあくまで私の考えです。
はい、わかりました、はい。
なので、まあ、もし何かこう、ご意見等ございましたら、メール等でいただければ、まあ、全部が全部答えれるかはわかりませんし、ちょっとなんて言うんでしょうね、こう、ご期待に添えれる内容のお話ができるかわかりませんが、まあ、皆様でちょっといろいろ考えていこうと。まあ思います。
いろいろ調べてるうちに、やっぱり情報に基づいて、どれを、
はい。
ともくんの意見として、こう、捉えて考えていくかっていう部分だよね、
は
い、きっとね。
そうですね。はい、はい。
うんうん、
で、まず、この南京大虐殺につきまして、
はい。
いろんな派閥といいますか、
うん。
いろんな考え方がありまして、まず、大虐殺があった派。
あ、事実としてあった派、は
い。大虐殺があった派。
はい。
大虐殺ではないけども、虐殺があった派。
なるほど。
はい。
規模の大きさね。
ものすごい人数があった、ものすごい人数殺されてはいないけども、まあ、虐殺はあったであろうっていう派。
うんうん。はい。
虐殺なんてなかったよ派。
なるほど。そもそも虐殺はないんだよと。
はい。はいはい、このまあ、大虐殺派、まあ虐殺肯定派と、虐殺なかったよ派、虐殺否定派。 があって、その中間の派。
うん、うん、うん、うん。
がありまして。
うん。
で、私の考えとしまして。
うん。
組織的な虐殺はなかったと私は思っています。
となると真ん中ということになるのかな？ともくんの近い考えとしては。
ただ、戦争で戦場ですので、
うん、うんうん。
虐殺するつもりはなくても、
うんうんうん。
その、軍として虐殺はないとしても、個々人の兵隊の部分で、まあ、行き過ぎた行為があったかもしれない。それは私もちょっと否定はできないと思うんですよね。
そうだね、その、
はい。
部分までは、
はい。
詳しくこう、調べたり、事実がわかるわけではないからね。はい。
ただ、うんうん、例えば、30万人殺されたんだよとか。
うんうんうん。
もう、軍として組織的に虐殺を行ったんだよっていうのは私はなかったと思っています。
なるほど。
はい。なので、その点を、ちょっと、まあ、順を追って触れていこうと思うんですけども。
そうだね。まず順を追って説明してもらった方が、
はい、
そういう気持ち、考えに行き着いたっていうのが分かりやすいかもしれないね。
はい。では、まず、
うん。
世の中的に、世の中っていうのは多分日本の国だけではなく、うん、世界的にどういう認識されてるかっていうところなんですけども。
うんうん。
日本の中では、
うん。
大虐殺。まあ、大虐殺はなかったんじゃないかっていう方もたくさんいらっしゃいますし、
うん、
大虐殺ではないにしても、まあ、小規模の虐殺はあったんじゃないかっていう方もたくさんいらっしゃいまして、ただ、
うんうん、
大虐殺で30万人が殺された。まあ、30万人っていうのが一応その数としてはマックス多い数なんですよね。
うんうんうんうん。
っていうのを言っているところというのが日本の国内ではちょっとあんまり多くないんですよ。
なるほど。
ただ、世の中的には、世の中的には世界的にですよ。世界的にはそれがもう既成事実として、認識されているところがあるんですよね。
世界の一般論としては30万人の大虐殺があったっていうのがベースになってるってこと？
それはなぜだと思います？
見てる側面が違うから。
違います。声がでかいやつは叫んでるからです。
あー、なるほど。
そして、その声が大きい人たちが叫んでるのを日本の国っていうのはあんまり積極的に止めてこなかったので。
うん、なるほど。
これは、この、問題は従軍慰安婦についても言えるんですよ。皆さんの知らない歴史シリーズ第2弾は従軍慰安婦について触れていこうと思っています。
なるほど、第2弾はね。
はい。
うん。
あ、なんでしょうか、日本人の誇りですとか、日本人の、まあ、民族としての、
うん。
まあ、大切なところって言ったらあれですけども、譲れないところと言いますか、濡れ衣を着せられていつまでも黙ってることは、ないんじゃないかなと私は思っております。
うん、
さて、
うん、
で、この30万人から20万人という大きな数字を言うのは、うん、中国の研究者の方のみです。
そういうことか。
例えばその中国政府は30万人。
うん。
それこそ日本の ODA で作られた北京の空港あるんですけども、
うんうん、
その北京の空港のすぐそばに、南京大虐殺記念館っていうのを作ってます。そこで大々的に30万人殺されたっていう風に表現してるんですよ。
なんかそのね、こう、はい、作られ方も、すごい、俺もうがった見方の言い方になっちゃうけど、
はい。
アピールに見えてしまうような感じもするよね。こう、被害に遭った悲しいことを、うんうんう
ん、はい。あ、何
て言うのかな。
今日は、申し訳ないですけど、うん、私、ヒューマニズムの部分からのお話はしません。ヒューマニズムの話をすると、はい、戦争で人が死んだっていうのはすごく悲しいことです。
いやーそうだね。
はい。ただそういうお話ではなく、あくまでも真実はどこにあるんでしょうかっていうのを私なりの考えを伝えたいと思います。
そういうことか。
はい。で、まあそういった中国の政府なり、中国のその記念館では30万人と言ってますし、あと、
うん、
アイリス・チャンさんっていう中国系のアメリカ人の方が、うん、レイプ・オブ・南京という本で、大々的に発表しまして、これがアメリカでは、まあ、この本が売れまして、アメリカでは30万人虐殺があったっていうのが常識的になってます。
そういうことか。情報源があって、はい、まあ、そこが発信している部分を、
はい。
どんどん広まっていった。それが声が大きい人たちが言うことで、みんな右へ習いになっていったってことかな。
はい、そうですね。まあ、声の大きい方々が言うと、
まあ、それが、まあ、聞こえやすいってことだよね。
既成事実になってしまうと言いますか。まあ、難しいとこですよね。ちなみにこのアイリス・チャンさんという方は、アメリカのポルノスターだそうです。で、なぜかこの方はこのレイプ・オブ・ナンキンの本を書いた直後に若くして亡くなってしまっています。
え？
不思議なこともありますよね。若くしてなぜ亡くなってしまったのかちょっと私もわからないんですけども、まあ亡くなってしまってるんですよね。さて、この南京大虐殺があったという南京戦についてちょっと語っていこうと思うんですけども。
はい。
はい。日本軍が1937年の、まあ、冬、11月ですね。
うんうん。
上海を攻め落としました。
うん。
で、上海を攻め落として、その流れのまま、当時、南京というところは中国の首都だったんですよ。
そっかそっか。
で、この中国の首都に対して攻め込もうっていう話になりまして、首都に攻め込みました。だから日本で言うと、横浜が落とされて、東京に攻めてきたような感じですよね。
うんうんうん、
で、この南京に攻め込む日本軍の動きを察知した当時の、まあ、中国のトップ蒋介石は、
うん、
南京で戦わないで、長い間徹底的にこう反撃と言いますか、抵抗しようという考えがあったので、
ああ、なるほど。
重慶という町に首都を移しますよっていうことで、重慶に移っていきました。
長期戦も辞さない覚悟で、
はい。
移っていったと、
はい。そうです。ただ、南京の町を守るんだということで、南京にも中国の軍隊は残りました。
うん、そこをこう、破られてはいけないからってことね。
はい。で、うん、南京に攻め込んだ大将が、
うん。
松井さんっていう方なんですけども、
うん。
この方なぜ南京攻めの大将といいますか中国方面の司令官に選ばれたかといいますと、
うん、
ものすごく中国大好きな人だったんですよ。
ああ、中国のことに詳しかったんだ。
そうです、中国に詳しくて事情通だってまあ選ばれたんですよね。
うん、うん、うん。
ただこの方は永久戦犯として捕まりまして、
うん、
死刑になっております。
うん。
まあ、その死刑になるまでの間、自宅の庭に仏像を飾って、毎日この日中両方の戦死者の方を弔いながら待ってたそうなんですけども。
うん。
さて、そんな松井さんですね、南京を攻める前に、12月9日。
うん。
降伏してくださいということで、その降伏勧告のビラを南京の町に巻きます。
ああ、まあ、無益な接種はしたくないから、降伏してよってことなのかな、はい、
で、翌10日まで待ちますよということで待ってたんですけど、翌10日になっても、降伏がなかったので、総攻撃を命令します。
うん、
で、12日。
うん。
12日になりまして、中国軍のトップクラスの方々が逃げ出します。
うん。ああ、はい、そうなんだ。
はい。で、この時に南京の街の中の日本軍に利用されそうな建物とか、うん、そういったものを壊したり、うん、火をつけたりしながら逃げています。
はい。なるほど。
で、13日の午後から日本軍は南京の街の中に入っていきまして、うん、占領を始めていくってところなんですよ。
やっぱり、軍力というか、はい、数で言うと日本の方が多かったのかな？
当時南京戦におきまして日本軍の兵隊の方が多いです。まあ、その点についてはちょっと後で触れようと思うんですけども。
うん、うん、うん。
さて、ここで、大虐殺、つまり虐殺があったかどうかっていうところなんですけども。
うん。
まず、中国が主張する30万人殺されたっていうところなんですけども。
うん。
その30万人という数字についてまず考えていこうかなと。
30万人という数字ね。
はい。
うん、
当時、南京には、
うん、
まあ、南京は首都ですので、 一応その外交官なんかもいたりしますし、ちゃんと人口を、まあ、数えていたりもしたんですけど、多分戦時中なんで避難して入ってくる人もいれば避難で出てくる人もいたりして、ちょっと正確な数は分かってないところはあるんですよね。
うん。
ただおそらく20万から50万の間の人数がいただろうと。
ああ、おおよそってことか。
はい。で、確実なのは20万人なんですよね。
分かっているのは20万人。
はい。で、この人数に対して30万人って、
ちょっとおかしいよね。
まあ、単純に考えて、例えば20万人だったとした場合、30万人殺すってのは普通に頭数が足りないんですよ。
そうだね、そもそもが足りないね。はい。
それこそ周りの町々に残り10万人ぐらい集まってっていうふうに集まらないと30万人はいかないんですよね。
うん。
で、もしマックスの50万人いたとしても、半分以上の人を一生懸命殺さなきゃいけなかったんですよ。この一生懸命殺さなきゃいけないっていう部分について考えるんですけども、
うん、
まず、これ、何日間で、
うん、
30万人殺したと思います？
いや、そりゃ何ヶ月もかかってるんじゃない？
ああ、なるほど。ちなみに戦争が終わってすぐ、
うん、
中国軍が日本のトップクラスを捕まえた時には、
うん、
12月12日から、
うん、
12月21日までの10日間で30万人を殺したねっていうふうに言ってるんですよ。これですね、ちょっとま、すごく不謹慎ですけども、
うん、
すごく不謹慎ですけども、計算しますと、30万人割る10日なので、1日あたり3万人。うん、この3万人を時間あたりで計算しますと、1時間1250人。さらに分数でいきますと、1分あたり21人。で、秒でいきますと、2秒で1人殺す。
いや、無理でしょ。
不眠不休で。
うん。
でも、もしさん聞いてください。
ね、
うん、もしさん聞いてください。うん、今の僕の言い方は、うん、すごく誘導してますよ。
まあまあ、ともくんがそういう方向に持ってってるよってことね。
そうです。これは、例えば僕一人で30万人を殺すってなった場合には、この計算で合ってます。ただ、当時日本軍は20万人いますので。
ああ、そっか。いや、でも、
でも、
そっか。
ん？って引っかかりません？まず。
いや、いろいろ引っかかるところは。
引っかかりますよね。で、なぜ引っかかるかっていうと、うん、まず、そこまでして30万人を殺す理由って何なのとこなんですよ。
そうだよね。
はい。30万人を殺す理由は、ちょっと私見つけられないんですよね。
南京大虐殺って、ごめんね、はい、ちょっと話それるかもしれないけど、
はい、はい。
満州事変より前の話なのかい？
満州事変があって、日中戦争が始まりますよね。うん、
そうだよね。はい。だからも、前か。
前じゃないです。満州事変の後ですね。
満州事変の後か。
はい。
後か。
はい。
なんかその辺だと、なんか世界恐慌もあってみたいな。
世界恐慌は1929年です。
そうか、そうか。その辺がなんかこっちゃになってる。
うん、なるほど。1929年に世界恐慌があって、
うん、
例えばですけど、皆さんと言いますか、各国が自分ちだけを守るような政策したんですよね、ブロック経済的なこと。
うんうん、そうだね。
例えば、イギリスとかは植民地があるので、植民地との、うん、貿易を確保して、他から入ってこないようにしたりしたんですよ。その結果、ね、植民地を持たない国々は、経済的な苦境に陥りまして。
陥ったよね。資源がなくなって、みたいなね。
はい。だいぶ話しといてますけど、大丈夫ですか？
ごめん、ごめん。
あと5分しかないですけども。全然私が言いたかったことで10分の1は言ってないんですけども。
すいません、はい。
はい。まずその30万人を殺す意味がないんですよ。占領した町を無人にする必要ってなくて、占領した町は町として機能しなきゃダメなんです。
うん、うん、うん。
はい。なぜ30万人を殺す必要があるのかと。で、この30万人という数は何なのかと。
うん。
で、戦争中30万人も殺したとなれば、日本は日本で大戦果として多分、大々的に報道しますし、中国は中国で、それは世界的に 避難をしてくれっていうことでアピールすると思うんですけども、戦争中は中国も日本もどちらも何もアピールしてませんし、他の国々もアピールしてませんし、全くもって何の話っていう話が急にこう東京裁判の時に向けて、戦争が終わるちょっと前から持ち上がった話なんですよ。で、この部分で、その30万人って何なのっていうことで、お話をさせていただくと、
うん。
アメリカ軍が、日本に原子爆弾を2つ落として、焼き殺した一般市民がおよそ30万人なんですよね。
うん、ああ、なるほど。
はい。この30万っていう数字には、まあそういう意味合いがあるんじゃないかと。いう形で、まあ、原子爆弾っていう戦争犯罪を消すというか、うん、日本だって30万人殺してるよねっていうふうに持ってくるために30万っていうふうにしてるんじゃないかっていう方もいらっしゃいます。
すごいうがった伝え方をすれば総裁させたみたいなこと。
はい。
ね。
ちなみに当時南京に攻め込んだ日本軍は38式歩兵銃ですとか、うん、重機関銃で、うん、野戦砲、
うん、
大砲ですよね、
うんうんうん、
を持って攻め込んでまして、で短い占領期間、
うん、
でこの30万人を殺したと言われているので、もし本当にやってるとしたら不眠不休でもう用を徹してやらないと間に合わないのかなと私は思います。
うん、まあさっきの計算で言ったらそうだよね。
はい。ちなみに、6週間。
うん。
6週間の占領期間でしたので、
うんうん。
まあ、6週間で計算すると、12秒で1人当たり殺していってるっていう計算になります。
でもそれは相手が抵抗もせずに。
おっしゃる通りです。
ね、
はい。12秒に1人、50万、50万としますよ。50万しかいない町の30万人を殺すとなると、うん、それこそ中国の方に一列に並んでくださいとか、そういう風にしてもらって順番に、効率よく殺していかないと間に合わないと思います。
うん。
はい。まあ、今回ちょっとすごく単語が強いのであれなんですけども。
まあね、ワードはどうしても強くなっちゃうけどね。はい、
まあ、中にはですね、その大虐殺があった派の人は、いやいや、そういう殺し方をしたわけじゃなくて、捕虜を捕まえて、まあ、食料を与えないで餓死させたんだよとか、そうやって言う方もいるんですけども、
うん、
南京の町はですね、実は、日本軍が入った後、すぐに治安が回復されまして、例えばその南京の町の中でこう露店が並んだり、してたんですよね。まあ、商売根性たくましいと言いますか。で、実際、日本軍が入って治安回復した後、南京の町は人数が増えています。はい。では、なぜこんな南京大虐殺があったっていう、まあ、私がデマって言ってしまうとあれですけども、そういう情報が世の中に拡散されたかっていうと、
うん、
さっきの話じゃないですけども、声の大きい人がいろいろ発信して、その情報が残ってるっていうのが大きいですよね。で、南京は中国の首都で外交官がいたって話したじゃないですか。
言ってたね。
はい。その中で、南京のシンドラーと呼ばれている、ジョン・ラーベさんという方がいらっしゃるんですよ。
うんうん。
この方は、ドイツから中国に派遣されている方なんですけども。
ドイツから、うん、
はい、中国に、うん。この人、ドイツ本国に対しては、日本軍がひどいことをたくさんしてて虐殺をしてるっていう情報を送ってるんです。
ああ。
はい。ただ、日本軍に対しては、南京の中に安全区っていうのを作りまして、ジョン・ラーベたちは。
うん。
その安全区に対して、そういうひどいことをしなかったんで、ありがとうっていうふうに日本軍には伝えてるんですよ。
二枚舌だ。
はい。じゃあなぜこんな二枚舌をドイツ人のジョン・ラーベがするか。
うん。
これはジョン・ラーベさんの本業が関係してくるんですよね。
本業。
はい。ジョン・ラーベさんの本業っていうのが、
うん。
武器の商人なんです。
武
器を売買することを主な商いとしてやってる方でして。
ああ。
当時のジョン・ラーベさんの、まあ、大口取引先といいますか。
うん。
ご商売の大きな相手が中国政府なんです。
ああ、なんかすごく、そこが繋がっちゃうと繋がっちゃいけない感じがするね。
はい。ただ、うん、当時の世界情勢として、ドイツと日本は、すごく親密になってきています。
うん、ああ、そっかそっか。
はい。そんな中で、ジョン・ラーベさんとしては、ドイツ本国の意向もあるし、かといって自分の商売、うん、自分のお金儲けもあるしと。
うん。
じゃあ、南京でこんなひどいことが起こってるんだよって日本を非難した文章を送ったら、ドイツの体制がちょっとは変わるかなっていう意識あったと思うんですよね。
そうだろうね。
はい。ところが、このジョン・ラーベさんの二枚舌は、あんまり効果を示しませんでした。
あららら、そう。
はい。さて。他にもですね。
うん。
私は虐殺のすべてを否定するわけではないんですよ。
うんうん。
例えば、先ほども言いましたけども、上海で勝った日本軍がそのまま南京に来てますので。
うん。
で、この上海戦っていうのが実は、日本軍すごく苦戦したんです。
ああ。
なので、
スムーズにはいかなかったんだ。うん。
例えば僕が上海戦に参加している日本兵だとしたら、
うん。
自分の同僚、自分の戦友が何人も殺されているのを見たら、南京の街に入った時に、復讐してやろうっていう意識を持った兵隊が、いてもおかしくはなかったと思うんです。
そうだね。
はい。これは、僕否定はできないと思うんですよね。その感情のままに行き過ぎた行為をしてしまった兵隊さんもいたかもしれない。
うん。
ただ、軍としては徹底的にそういうことはするなっていうのは、兵士たちに伝達はされてました。
ああ、伝達はされてたと、
はい。ただその伝達はしたんだけれども、その伝達に従わなかった人たちがいるっていうことで、松井大将は、残念ながらこういうこともあったと。ただ本当な、その大虐殺30万人とかではないですよ。ただ、何件かそういう事例もあったということは、それは確かにあったようです。
軍としては、そういうことはしないと言いつつも、
はい、その個人個人では、中にこう、まあ、
個人では行ってしまった可能性は
あると。あるかもしれないと。はい。
うんうんうん。
はい。さて、この南京大虐殺。なかなかちょっと触れづらいっていうのが、うんまあ、被害者の方は確かいらっしゃるんですよね。
そうだね。
それは確かにその通りなんです。で、
人が亡くなってるっていうのは事実だもんね、はい。
そうです。では、この被害者の方々は、本当に日本軍に殺されたのかっていうところも、実は難しいところでして。
日本軍以外にもいたってこと？
はい。みんな、もちさんの中のイメージの軍隊と、当時の中国の軍隊って多分、いろいろと違うと思うんですよ。
そうなんだ。
中国の当時の軍隊には、特戦隊という部隊がいまして。
特戦隊、うん、
はい。これは、兵士が戦っていますね。
うん。
兵士が戦っている一般の部隊の後ろ側にいる部隊でして。
後ろ側、うん。
はい。もし、前の兵士たちが逃げてきたり、戦いに消極的な姿勢を見せると、その前の部隊を殺す役割が特戦隊なんです。
うん、そんな部隊があったの？
はい。つまり中国軍内での、まあ、虐殺と言いますか。まあ、うんうんうん、特戦隊は特戦隊でそれで、まあ、軍の士気を保つっていう使命がありますので。
うんうんうん、
はい。さらに、中国軍が行った作戦で、聖夜作戦というのをご存知ですか？
いや、聞いたことない。
はい。南京に攻め込む前に、日本軍は南京を空襲しています。うん、南京の軍事施設なんかを狙って空襲をしてるんですけども、それ以上に南京の街に被害を与えたのはこの聖夜作戦でして、
うんうん、
言ってしまうと、中国軍が、中国の南京の周りにあった、村々や、いろんな施設に火をつけて回るっていう。う
ん、火をつけて回る？
はい。日本軍が南京に向かってくる最中に、日本軍に利用されそうな建物だったり、 日本軍が休憩できそうな村だったり、うん、まあ、日本軍が、まあ、手に入れるかもしれない食料や物資なんかを全部燃やしちまえと。うん、この被害が実は日本軍の南京空襲よりもはるかに大きい数字なんです。
うん、ああ。
はい。さあ、ここまで言っていくと当時の中国軍って、なんかちょっと僕らの思う中国軍と、中国で言いますか軍隊とイメージが変わってきませんか？
そうだね、ちょっと違うものになってるね。
はい。ここで、ある日本兵の当時の記憶といいますか証言がありまして、その方が言うには、
うん、
南京の町に攻め込んでいって南京の城壁に登ったと。で、南京の城壁の中から町を見ていると、うん、中国の軍人が軍服を脱いで、
うん、脱いで、うん、
中国の民衆たちの間に分け入って、民衆を殺しながら衣服を剥ぎ取って、
うん、
一般人のふりをしようと、一生懸命殺戮を繰り返していると。
そんなことがあっていいのかな？
実際、日本人と中国人は、うん、例えば、
うん、
イギリス人と日本人みたいに、見た目的な差っていうのはほぼないじゃないですか。
はいはい、そこまでね、はっきりとはわからないよね。
差はないと思うんですよね。じゃあ、うん、日本人が、一般市民の中に紛れ込んで、婦女を暴行したり虐殺をしたのか、日本人のふりをした中国兵が、そういった悪事を働いたのかは、わからないところですよね、っていうところなんです。
そうか、ちょっと考えもしなかったけど、そういう内部での、
はい。
軍としての組織が崩れてた可能性があるってことだね。
実際、中国軍は、先ほどの12日に、中国のトップクラスが撤退する際に、
うん。
逃げてきた兵隊と、川を渡る際に、その、いっぺんに逃げてきた兵隊を渡すわけにいかないので、それを阻止しようとする中国軍の間で戦闘が起きて、何人も死んでるそうです。
うん、ああ。そうなんだ。
はい。さて、ここまで話をしていくと、南京大虐殺30万人って一体何なんだろうと。
そうだね、その数字は、ね、はい。わからないものになっちゃうね。
はい。さあ、こんな中でいろいろと、南京大虐殺の証拠だろうっていうことで挙げられた、まあ、様々なものがございまして、うん、まず、証言。
うん。
例えば、私は、虐殺の場面を見ましたとか、実際私が襲われましたとかっていう証言。
うん。
実は、こういった、本当にその人が体験した証言っていうのは、ものすごく実は少ないんですよ。
少ないんだ。
はい。どこそこの誰かの話で、日本兵が何人もの人を殺したって聞いたよとか。
あー、なるほど。
はい。あとは、見たんだよって言ってる人の話も、うん、なかなか、ん？それどうやってやるの？みたいな。なんかこう、うんうんうん、それ無理ですよねっていうシチュエーションの話が多かったりもするんですよ。
ああ、本当に見た話というよりは作られたような印象を受けるってことね。
はいはい、なので、例えば裁判で行けば、その証言採用できません、うん、その証拠採用できませんっていうようなものが、
うん。
戦争が終わった時の軍事裁判では、こうやって言ってる人もいるじゃない、うん。こういう証拠もあるって言ってるじゃないで採用されて、多くの日本人が処刑されたりしています。
うん、ああ、そうなんだ。
はい。さあ、そんな中で、
うん、
日本の新聞がやってしまった悪事もあります。
新聞が。
はい。南京に攻め込んだ、
うん。
兵隊さんの中で、
うん。
100人斬り競争。その、100人斬りっていうと、例えば、1万馬力とか、1000人力とか、100人斬りとかっていう、うん、そういう、まあ、ある一定の数を持って手柄を褒めることがあるじゃないですか。
うん。
で、実際日本の新聞で、何々さん100人斬りの大活躍って書いたんですよね。
なるほど。戦争の時には、
そうです。
まあそういうふうに伝えられてしまうか。
はい。はい、それが、実際に日本刀で100人も切るなんていうのは、とても無理な話なんですよ。
まあ難しいだろうね。
はい。冷静に考えれば、100人も一振りの日本刀で切り殺すのは難しいんですが、その新聞の記事をもとに、お前は100人も殺したんだろうっていうことで、その名指しされた方は、死刑になっています。
まあそういう形で、
はい。
証拠というかね、
はい、
残ってしまってることが、ちょっとね、情報として、
はい、
紙の情報としてね。
はい、はい。まあ、そういった形で、私は、虐殺は、軍隊として組織的にはなかった。また、30万人も殺されてはいないっていう立場でいます。
そうだね。まあ、その意見を聞くと、
はい、
まあ、もしかしたら恨みつらみで動いた人はいたかもしれないけれど、
少数のそのルール違反はあったかもしれません。それは私も、まあ否定はできないと思うんです。実際私も、もし自分の戦友が、もしもちさんと僕が同じ部隊にいて、もちさんが上海で死んでたら、もちさんの仇を取るって言って行き過ぎるかもしれない。それはもう正直僕も人間、恨みつらみは絶対消せないと思うので、それは仕方がないっていう表現もあれですけども、なかったとは言い切れないと思うんですよね。はい。
起こる可能性はあるよね。
ただ、軍としてそういうことを行ったのかって言われると、私は疑問です。
そうだね、
貴重な弾丸を使って、貴重な時間を使って、で、わざわざ30万人を殺すっていうのはなかったのかなと思っております。
そうだよね。どうしてもこう、
はい、
それが納得できるような条件ではないよね。
はい、
話を聞く限りはね。
さ、先ほどの、声が大きい人が南京大虐殺をまあ肯定してきたので、南京大虐殺があるかのように聞こえているっていうのをお話ししましたけども、実は日本の新聞や、まあ、日本の週刊誌なんかは、写真をつけて、そういう、これはもうはっきり言います。嘘を伝えることがあります。
ああ、そっか。
はい。
まあ、部数を伸ばすため、見てもらうためってことかな。
まあ私はこれ何かの意図が絡んでるんだろうなと思うんですけども。
まあそうだよね。
はい。
そういうものが絡んでる可能性はあるよね。はい、
すごく有名な、すごく有名な写真がありまして、これですね、皆さんちょっと検索していただけると、わかるかもしれませんけども、我が兵に助けられて、野良仕事より部落へ帰る日の丸部落の女子供の群れというタイトルの写真があるんです。これは、ある週刊誌に載った写真なんですけども、いいですか、もう一回伝えますよ。我が兵に助けられて、はい、野良仕事より部落へ帰る、日の丸部落の女子供の群れ。つまり、この写真で伝えているのは、満州の開拓団が、村から畑へ向かう途中、日本兵が警護してる写真なんですよ。ただこの写真ですね、切り取り方や、あと、このキャプションの付け方一つで、様々に使われてまして。
ああ、どうにでも撮れるような写真なのかな？
これもですね。写真を例えば半分で切ると、前半分で兵隊さんと笑ってる女性が切れますので。その状態で、日本兵に拉致される中国人女性っていう説明がついて、雑誌に載ったこともありますし、日本兵に強制徴用される従軍慰安婦の列っていう風に、されたこともあります。
なるほど。
で、実際
の、
そうです。写真っていうのは目に見える分、インパクトが強く説得力があるんですが、実は、写真は本当に真実を語ってるとは言えません。
うん。
はい。で、もう一つ。これも有名な写真なんですけども。まあちょっと新聞社とか週刊誌の名前は言いませんよ。これ皆さん調べたらわかるんであれなんですけども。ある新聞が、1984年に、
新しいね、うん。
はい。出した、南京大虐殺の証拠写真。
うん。
そして、中国の方の生首の写真を載せたんですよ。
うわぁ。
これが南京大虐殺の証拠ですよ、と。ただ、これは、
インパクト強い。うん。
インパクトは強いんですが、実際には中国軍が、山賊を捕まえて処刑した生首なんです。
うんそうなんだ。
はい。これはですね、
全然違うよね、
その、中国軍が使ったその首を切る機械で、
うん。
首を切り落としますと、
うん。
ちょっとまあその機械は特殊なもんですから、特徴的な口の開き方をするんですよね。
あー、なるほど。
だから詳しい方が見ると、すぐに、あ、うん、これは違うなって気づくんですけども、詳しくない一般の方が見て、しかも南京大虐殺の証拠写真って言われると、あ、大虐殺があったんだっていう風になっちゃうんですよね。
そうですね。何も知らない人が初見で見たら、そういう風に信じちゃう可能性はあるよね。
はい。で、ちなみに、この新聞に対しまして、
うん。
当時戦場で戦った方々が、
うん。
抗議しましたところ、
うん。
まあ、和解となっておりますので、
うん。
その写真は、まあ、取り下げられたのかなと思います。
ああ、なるほど、うん。
はい。さあ、ここまでおは、ああ、結構話しちゃいましたね。でも全然まだね、話し足りないぐらいなんですわ。これ、いかんね。すごい、ちょっと盛り上がりすぎましたね。
いや、でもやっぱり、最後まできちんと情報を伝えてほしいっていう思いもやっぱりあったよ。こっちとしては。
ちょっと今の段階でかなりはしゃりはしゃりなんですけども、
うんうん。でもやっぱり考え方っていうかね、
はい、
捉え方が、そもそもの情報量がね。ね、
はい、うん、そうなんですよ。最後にですね、そうですね、うん、まあ、当時南京にいた方や、
うん、
南京戦のまあ取材をした方や、
うん、
まあ、その後いろんなこう、なんていうんですかね、著名人の方々なんかも南京戦について、ん？それって不思議じゃない？っていうことを、まあ、疑問点をたくさん投げかけてる方がいらっしゃるんですよ。
うんうんうん。
なので、ちょっとそのあたりに少し触れながら、今日のお話を締めていこうかなと思うんですけども。
はい。
はい。まずですね、南京大虐殺の時に、まあ、婦女暴行がたくさんあったっていうお話なんですけども。
うん。
ソ連兵が、
うん。
ベルリンを攻略した際には、
うんうん。
ものすごい婦女暴行があったんですよ。
ああ。
これは、
そうなんだ、うん、
ベルリンの全女性の 50% が、まあ、これ正確に数字取ったわけじゃないですけども、
もう、
生まれたての赤ちゃんから、今亡くなりそうな老婆の方までの 50% が暴行を受けたって言われるぐらい、すごい件数だったんですよ。
うん
うん、で、実は、ベルリンにはその、うん、その時の、まあ、暴行で、設けられたり、授かったというか、そういうお子さんが、たくさん溢れたそうなんですよね。ところが、南京にはそういう、混血の児童っていうのが、見当たらないと。
なるほど。日本と中国の、
はい。
混血の子供が少ないと。
はい。さらに言いますと、南京で、もし虐殺が30万人あったとしたら、30万人を殺す過程で、もっと多くの負傷者なり、出るはずだと、
うんうん。
そういった負傷者に、会ったことが、ないと。
あ、
まあ、その30万人の虐殺者がいれば、その倍、倍とまではいかないとしても同じぐらい30万人ぐらいの、例えばこう、腕が、不自由だとか。
まあそうだよね。負傷した方々がいる可能性が多いよね、はいはい、絶対ね。
ただ、そういった多くの負傷者なり、そういった後遺症を持っている方は、うん、まあそれほど多く見当たらないと。
うん。
はい。で、先ほどもちょっと触れましたが、南京虐殺の資料の中では、 まあ、その、裁判で言うとこの一等、二等、三等資料。つまりこう自分が見たとか、そういう本当に確証の持てる資料っていうのが一つもないと。
うん。
で、ある資料としては、資料作成者が明らかでない四等資料や、どういう基準で作ったのかよくわからない五等資料ばかりであると。
うん。
つまり、歴史を語る上、学ぶ上では資料っていうものに当たらなくてはいけないと。
うん、うん。
そもそも、30万っていう数の死体を、一体どうやって処理したんだろうと。
うん。
まあそういったとこから考えても、まあ全くのゼロとは言いませんが、30万というのは、どうなのかなと。
うん。
で、ちなみに、当時南京にいたドイツ人の日記に、南京が落ちる前に、南京の海岸沿いが、まあ多くの死体で埋まっていたと。うん、つまり日本軍が南京に入る前にものすごい数の死体が海岸沿いにあったよと。
へー。
となると、一体誰が虐殺をしたのかなと。
そうだね。
はい。まあそんなところでございまして、まあ私はですね、決してその、なんていうでしょうか、戦争を美化するつもりもないんですが、ただ、うん、こうやって日本のその、名誉が傷つけられているときに、
うん、
違うものは違う、そういったものはどうなんでしょうかっていう疑問を呈することは大事だと思いますので、そういった意味で今回皆さんの知らない歴史ということで、南京大虐殺を触れさせていただきました。
確かに、いろいろな部分から。
はい。はい。本当はもっとですね、面白い、面白いって言ったらあれなんですけども、面白い疑問を呈している方たくさんいらっしゃいまして、その人方の言ってることを聞くと、うんうん、あ、確かにそういう見方もあるなっていう考え方もあるんですよね。
いろんないろんな情報からいろいろな視点では考えられるようなことがたくさんあるってことだよね。
はい。例えば、ドイツのホロコーストと比べて、
うん、
ホロコーストも何万人も殺しましたけども、ホロコーストは映像も遺品も人骨も山のようにあると。で、もし南京で30万人殺したと言うんだったら、その骨や遺品を出してきて並べたら説得力が出るでしょうと。
うん。
降雨と流砲ってご存知です？
いや、聞いたことないかな。
降雨と流砲は、2000年ぐらい前の話なんですけども、
うん。
その、降雨と流砲の時代の戦場を掘ったところ、2000年前の青銅の剣などが見つかると。
へー。
つまり数十年前の事件なので、
うん、
南京をいろいろ掘ったら、出てくるんじゃないのと。
もし、そうやって埋めてたとしたら、はい、ってことだよね。はいはい、うん、
まぁ、ちょっとこの言い方は、まぁ、皮肉も少し混じってるかと思いますけども、
うん、
まあ、そんな形でですね、今回は、皆様の、まあ知らないと言いますか、日本の学校教育ではあまりちゃんと教えないところを、伝えてまいりました。
うん、
まあ皆さんもしこれを聞いていろいろとお考えですとか、反応いただけると私もすごく嬉しいなと思いますし、うん、皆様の知らない歴史シリーズはですね、次回は従軍慰安婦について触れていこうと思います。この従軍慰安婦も、まあ今回の南京の虐殺も、まあ悲しい歴史ではありますが、ちゃんと、うん、勉強して、ないものはない、あるものはある。それはちゃんと伝えていかないといけないとはと思っておりますので、本日の、もしととの理不尽なダイスは、こういった形で終わらせていただきたいと思っております。
はい。
はい。少し熱が入りすぎましたね。
いや、まあ、熱が入ったというよりは、やっぱり情報量が多いから、
はい、
それをこう、きちんとわかりやすく説明してもらうには、やっぱり時間が必要だったのかなっていう。
はい。
率直な感想です。
はい。ありがとうございます。では、今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽.dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice
dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
友的、お百の参りのコーナー。
お百の参りのコーナーでございます。
さあ、本日は第78回でございます。
やばい、残り22回だ。
ああ、そうっすね、今日が終わると。
ね。
当たり前の話ですね。さあ、本日はですね。
うん。
石山神社で、ございます。
あ、それは石山通りにあるかな？
石山通り沿いかな？どうかな？札幌市南区石山254にございます。
お、やったね。
通り沿いというか、ちょっと中に入りますね。
中だね。
はい。こちら、札幌市南区の中で、唯一、神主さんが常駐している神社でございます。
あ、常駐してるのは珍しいかもね。
あの、常駐してない神社って結構あるんですよね。
結構ある。
うん、はい。さあ、こちら。石山神社でございますが。
はい。
ご祭神としましては、一中のみでございます。
お。どなたですか？
天照大神様でございます。
なるほど。
はい。こちらですね、石山神社のあるエリアは、札幌南石の採掘地なんですよ。
うん、札幌
南石って言っても、ちょっとあの、北海道以外の方はあんまり馴染みないかもしれませんが、その石造りの建物を作ったりするときに、うんうん、この南石っていうのがすごく採掘がしやすかったので、
うん、
この石材採掘場がすぐそばにあったと思うんですけども、
うんうん、
この採掘場で働いていた人々が作業の安全を祈願したのが始まりとされております。
ああ、確かに確かにそうだろうね。
はい。それが1885年のお話でございます。
もう、はい、こんなになるんだね。
当時を知ってるかというと不思議ですね。はい。さあ、こちらの神社、すごく厳かな雰囲気に包まれておりまして。
うんうん。
ちなみにですけども、天照大御神様一中と言いましたが、はい、
うん。
山の神様ということで、もう一中、いらっしゃいます。
いるんじゃん。
はい。ですね。ただ、ご祭神としては、天照大御神様のみなんですけども、うん、実質的なご祭神、その神社がスタートした時には、その山の神様も祀っておりましたので、うんうん、その二中が、この神社ではご祭神として親しまれているところでもあります。
なるほどね。
はい。本日の友的お百度参り、以上でございます。
ではまた。
バイバイ。